暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
3月に入ると卒業式のシーズンになりますね。
そうですね、
うん、区内の高校は今月の1日に3校とも卒業式がありまして、はいはい、中学校は3月の4日と5日に卒業式が開催されたりします、
うんうん、4日の日と5日の日があるんですか。
そうですね、分かれてますね、うん、
4日って言ってくると、あ、そっか、月火か。
はい、
そうですね。で、1日も金曜日ですもんね。
1日も金曜日ですね。
卒業式なんて覚えてます？
はい、あの中学校の卒業式は一番印象深かったです。
え、どうして？
進む高校が地元ではないところだったので、うん、なんかもうこれでもうこの場所離れるんだなと思って、うん、あの全員合唱の時とか一番最初に泣いてたよって親に言われました。
別れの季節だね。
そうですね。
でもまあだよね、こう学生の時っていうのはさ、な、次へのステップのための別れだよね、
うん、
なんかこう明るい別れない感じしない？
そうですね、
うん、なんかこうそこからまた新しい出会いがあってさ、
うん、
ね、ワクワク感もあるよね。
はい、
うん、
なので私はあの中学校の先生に今まで出会った人の何倍もの人と出会うのでこれからの出会いを大切にって言われました。
はい、でね、この時間ってね、やっぱりね、一番時間がある時だと思うので、
うん、
僕ね、高校卒業終わったあたりはとにかく本読んだね。中学校の時先生に勧められた本あったから、それ全部読んだりとかして、
はい、
うん、
読書家になってたんですね、うん、
さ、先生おすすめの作家のこの辺がいいよとか聞いたりすると、
はい、
でもそれ結構覚えてていいもんだよね。
ああ、そうですか。その本が肥やしになってるっていうことですよね、う
ん、でも今だったら YouTube 見るとかってなんか知らないけどね。でもまあ大体最近だよね、うちの子もそうだけど、知識のなんて、ね、情報源は YouTube だったりすることがあるけどね、
うん、自分の中で噛み砕くよりも先に分かりやすく解説してくれるみたいなのがあるかもしれないですね、うんうん。高校を卒業されたその先は、まあ、就職か進学かというふうに分かれると思いますけれども、はい、一人暮らしをスタートするという方もいらっしゃると思いますので、
そうですね、
今回は火災保険について伺っていきたいと思います、はい、住まいの保険の中でも賃貸住宅に入居するとき必ず仲介の会社さんだったり、うん、大家さんから加入してくださいねと言われるものですけれども、うん、こちらはなぜ加入しなくてはいけないんでしょうか。
ね、不思議だよね。
はい、
だって自分の建物じゃないよね、アパートってね、
うん、確かにそうですね、
うん、火災保険というのはそもそもあれなんですよ、自分の財産に保険をかけるんですよ、
うん、
で建物に行ってくるとその持ち主は大家さんだし、
はい、
で何に火災保険をかけるかというと家財なんですよ、
うん、
持ち込む家財、これに保険かけるんですけども、なんで大家さんとかあの不動産会社があの積極的に保険をかけろってくると、目的は火災保険じゃないんですよ。火災保険の特約の個人賠償責任保険とか、
はい、
借家人賠償責任保険とかっていうのがあるんですよ、
うん、
でこれってどういうことかってくると、まあ自分が火元になってとか、自分がの責任でアパートを壊したとか傷つけたって言った時に、それを復旧するような費用、大家さんへ賠償義務を負った場合の保険が借家人賠償。借家人っていうのは借りる家の賠償、
はい、自分が何かしてしまった場合に、まあ、修繕するための費用っていうことで、まあ、自分と大家さんに対してみたいな感じ
のとの関係ですね、
うんうんうん、
で、あのなんで保険なのかってくると、まあそんなの少しぐらいだったら私自腹で払うよっていう人もいるかもしれないけども、もし大きな損害があったら自腹で賄いきれない時あるでしょ。
そうですね、うん、
ああお金ないお金ないお金ないって言ってもやっぱり自分のも壊したら弁償してもらわなきゃないわけだから、
はい、
その時の保険をつけてくれってことですよね。それとあとは個人賠償責任保険っていうのもあるんですよね、
はい、
でこれが例えば2階3階住んでたとして、
はい、
風呂の水を溢れさせたとか洗濯機の水溢れさせてしまって会社の折っちゃって、
はい、
下にあったパソコンが汚れちゃったとか壊れちゃったとかあるいは電化製品が壊れちゃったとか言ったら弁償しなきゃいけないでしょ。
そうですね、
うん、これは大家さんの賠償じゃねえやね、
うん、確かに
借りてたものの賠償じゃなくてその下の別な住居人のものを直すとかっていう風な話になってくるのでこれはこれでまたあれですね個人賠償責任保険っていうのに入る、
うん
まあ、この辺をセットでやって自分の家財にその特約をつけてやるっていうこの保険に入ってもらいたい、
うん、
そういうことなんですよね。
まあ、大家さんに対する保険と自分が何かしてしまった時の賠償するための保険っていう内容になってくるっていうことなんですね。そ
う
ですね、
うん
まあ、あの火災保険というと私は賃貸住宅に入居するときはもうその仲介の会社さんに勧められるがままもうこのプランで入ってくださいねっていう感じで入ったんですけれども、
うん、
保険会社で保証内容とかに違いはあったりするんですか？
まあ違いもあるんですけどもこのパターンで入ってくれっていうでしょ、うん
はい、
このパターンで入ってくれっていうのも実は用心しなきゃいけない、
うん、
一番最初に話したようにまずはあれでしょう、もともと火災保険の特約で特約の金額っていうのは例えば上限3000万円とか1000万円とか決まってるのいいんだけども、
はい、
その火災の金額、
うん、
例えば本来はあれですよね、すごく家電製品がいいのがあって何百万もあるのに家財が100万しかなかったとか50万しかなかったってくるとこれはちょっと小さすぎるのでしっかりとあるだけつけてくれって言われるんですよ。
ああそうなんですね。
だからみんな一律のわけがないんですよ。
確かに。
なので桜井さんの家財が少なかったら例えばですよ、パターンで言うと200万円でつけれてんだけども200万円つけても桜井さんの家財が50万しかなかったら50万しか出ないんですよ、
うん、
とかけすぎだ。
確かに。
なのでまずはそこの金額が何の根拠で私こんなにないんですって言えばそこちょっと言えるわね、
うん、
で あとは会社によって違うかって言ってくると大体似たり。
おお、なるほど、
うん、火事で燃えたとか風災でとか落雷でとかっていうのは大体一緒、
うん、
ただあれですよね、その残存物って言って燃えかすを捨てる費用はその例えば100万に含まれてるのか含まれてないかとか別枠の片付け費用があるとかないとかそんな感じのところで違ってくるかなって感じかな。
あ、そういうのもあるんですね。
そうなんですよ、
うん、
単純に例えば住宅が燃えたって言ってても住宅2000万かけてて2000万円で後片付けのなんかも全部含めて2000万円っていうのといろいろなものはそれは別個で建物の復旧で2000万円その他後片付けとか残存処理とかなんかまた別枠だって言ったら出方違うでしょ。
そうですね、
うん、そんなことも違ってきますんでね、
はい、
うん、
この違いですとかご自分が持っている家財の金額も確認しながら加入してみるっていうのも大切ですね。
そうですね、はい、
それでは先生今日のまとめをお願いします。
はい、特約が目的の加入もあります。はい、
特約が目的の加入もあります。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。 または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。